歌う薬剤師千恵子の
ハッピーワールド。
目を閉じます。根っこがしっかりしていれば。
夢の種をお聞きの素敵な皆様、心をつなぐシャンソンポップスラテンクラシックを歌うハピネスボイスの歌う薬剤師宇野千恵子チコです。歌で癒され、歌のおかげで広がったご縁、無限大の宇宙の中は愛の歌も愛の言葉も無限大なんです。この広い世界で出会えたかけがえのない命のあなた、たった一つのご縁が縁となり大きな輪となります。あなたが心躍るときはどんなとき？あなたの生きがいは何？新年初めの本日のゲストは、とてもダンディーなお声の持ち主、そして歩く七福神と呼ばれていらっしゃいます小塚辰巳様。外資系保険会社部長、33歳より現職、そしてファイナンシャルプランナーでいらっしゃいます。仕事を始めて30年目になられます。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお届けいたします。おめでとうございます。2024年最初の放送になります。この年のすべてのものを宿し、海、そして育む力を賜るための大切なお祝いの始まりの時です。本日は年の初めにふさわしいこの方にお越しいただきました。それでは自己紹介どうぞ。
はい、はじめまして、明けましておめでとうございます。小塚辰巳と申します。愛知県豊田市に在住です。パーソナリティチコちゃんとは一緒に愛知県倫理法人会で委員会活動を共に頑張っています。本日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。もう小塚様が委員長で、私が副で100日実践というのをさせていただいているんですが、はい、もう本当に学びになります。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それでは、今日はなんとご家族に起きた実話をお聞かせいただけるということで、とても楽しみにしてまいりました。
はいはい、
どうぞそのお話からお願いいたします。
はい、2つありまして、まず今日の最初のお話はですね、私が関わりましたある女性から聞いたお話と関連してきますので、先に冒頭にそちらからお話します。
はい、
80代のお母様が施設に入りました。40代のお嬢様がそちらにお見舞いに行くんですね。お仕事の関係があって1週間に行くのが精一杯。そしてお母様のそばに座って、お母様はベッドです。お母さんの意識も少しずつ遠のいて眠る時間も増えてきました。その時にお嬢さんは家に帰ることを考えて、ベッドのそばでお母さんに声をかけながら会話を20分30分と進めてきました。じゃあお母さんそろそろ帰るねと言って帰ろうとしました。その時80代のお母さんが40代の娘さんの腕を、手のひらをパッと掴んだんです。
はい、
娘さんはもうこのお母さんと一緒に今日のお見舞いは終わりで、自分は区切りをつけた。でもお母さんは 行かないでっていう意思だったんですね、はい、そしてお母さんはこう言ったそうです。あなたがそばにいてくれるだけで私は嬉しい。そしてあなたの手のひらの温度を私の手のひらで感じれれば私はそれだけでいいんだ、うん、と言って、もう少しそばにいて、うん、ということでそれから30分ほど手を握り続けていたそうです、はい、このお話を聞いたときに私は我々の中にあるこの貴重なホルモンの働きを思い出しました、はい、子供が生まれたときにお母さんの温かい肌に触れ合う、この時にオキシトシンという脳内ホルモンが出る、はい、人と人が手を触れ合って握り合うことによって愛情ホルモンであるオキシトシンが出る。それがお母さんの健康にもプラスになるんじゃないかなっていう話を聞いた時に、今から始まる私の実家の起きた実話というところにつながってくるんですね、
はい、
そちらのお母様とお嬢様のお話は、お見舞いに行っても何もすることがないし会話が弾まないから多くの人は1時間ほどしたら帰ってしまう、でもただそばにいるだけでいい、うん、なんか昔そんな歌ありましたけど、うん、本当に愛する人がただそばにいてくれるだけでいい、うん、そして手と手を握り合うだけでいい、
うん、
そうすると愛情ホルモンが双方に出て双方が癒される時間になるんだなっていう、
うん、
実はその世界とちょっと逆に近い実話を今からお話したいと思うんですね。
逆なんですか、はい、
はいはい、このお話はですね、以前愛知県の、まあ、ある国の機関から頼まれまして、高齢者向けのセミナーの講師を頼まれて、
うん、
矢ごとのイオンで、はい、私がですねお話をした時のお話です。
はい、
私の母はですね、兄弟が余命です。そして実のお姉さんがとある病院の婦長さんでした。その病院には老人介護の施設がありましたので、80歳まで現役で働いた婦長のお姉さんは私のおばですけど、そちらの施設に入所されてました。三重県でした、
はい、
私の家は豊田市なので、
はい、
ちょっと遠い。そこで、私のおば、もう一人の下の妹ですね、母の妹が、まあ、1週間に1回ほどはそちらの介護の施設、まあ、病院のやってる施設に行ってはいつもケアをしたり、いろんなお洋服とか着替えの持ってたんですね。で、妹と姉は同じマンションに上下で住んでました。別れて、
うん、
1週間に1回程度は行ってたんですけれども、ある日ですね、その妹の側のおばが姉の部屋の空気を入れ替えるためにお部屋に行ったら、キッチンの机の上に遺言書って書いてある紙が封が開いてですね、置いてあったんです。慌てておばは中を開けてみると、そこには、
はい、
一番上の、まあ、姉にあたる私のおばがですね、生涯独身でしたので、彼女がですね、私の財産は全部誰々に譲ると遺言に書いてあったコピーが入ってたんです、
はい、
お名前を見るとその人は誰も知らない赤の他人のお名前だったんです、
はい、
でも筆跡はちゃんとおばが書いてました。
はい、
公正証書遺言と申しまして、
はい、
ちゃんと役場にも届けてられているものでした、
はい、
まるでドラマの世界ですよね、
はい、
で、このおば、80代の施設のおばはですね、なぜ赤の他人に全ての財産を譲るという遺言を書いてしまったのか、
うん、
疑似的なですね、
うん、
家族がですね、実は密かに作られてたんです。
疑似的、はい、
実の子供ではない、病院でですね、自分が育ててた 部下、看護師さん、
はい、
何十年も一緒に仕事してました、
はい、
その彼女がですね、自分の実の孫を連れてお見舞いという形で頻繁にその施設に来てたんですね、
うん、
来るたびにですね、
うん、
グリコのおまけが窓側のところのレールにですね一個ずつ増えていってて、誰が来てるのかなと不思議だったと言ってましたが、
うん、
実はちっちゃなお子様を連れた部下がお見舞いと称して来てですね、
うん、
全ての財産を私に譲ってほしいというお願いをしてたんですね。ですから全ての財産をその人に譲るという遺言書を書いてしまいました。実はです。そこで先ほどの冒頭のただそばにいてくれるだけでいいってお話につながってきますが、これは赤の他人であってもそばにいて疑似的家族になることは可能なんだなという、このままいくと本当に映画の世界ですので、
はい、
私はそこから専門家の力を仰ぎまして、
はいはい、
そのおばにですね、本当の大切なことは何かを伝えていくようにお願いしたんですね、
はい、
そのつながってくる命のつながってる妹が、
はい、
お姉さんの、はい、もし亡くなった後のですね、その後の法事であるとかさまざまな祭事であるとかを、
うん、
まあ、ちゃんと取り仕切って最後まで見ていくんだよと。だからその人にある程度譲るのが本当じゃないのかなっていうことを私から、うん、まあ、親族に伝えて、
はい、
まあ、それを柔らかくですね、施設にいるおばに伝えていただいて、撤回していただいたという結末でございます。これをですね、矢事のイオンで今から10年前に私がお話した時、エレベーターホールには座席は50席で、
はい、
おじいちゃまおばあちゃまが4人座ってたんです、でこのお話をしているところのエレベーターから上がってくる高齢者の方たち、矢事とイオンですからとても多いんですけど、これは無料かねと聞いて最後には満席になってしまったという実話でございます。身につまされますね、これって。
はい、実話なんですね、はい、なんとも言えない。やはり身近にいる人に心を動かされるのが人の常ですものね。
そうなんですね、でやっぱり何十年も顔見てお付き合いしてる人、部下がですね、まるで疑似的家族のようになってしまって、まあ、相続とか贈与はですね、赤の他人にも実は渡すことができますので、
はい、
特に贈与に関してもですね、
はい、
普通に遺言さえあれば他人に財産を渡すこともできますので、まさにそれを全部、
はい、
もっと裏を言いますと、
はい、
まあ、生涯独身だったおばには子供いませんし夫もいないので、亡くなった後の財産に、まあ、法的にですね、遺留分と申しまして、ある程度受け取れる権利っていうのが本来子供にはあるんですが、しかし私の母とか他の兄弟は実はその遺留分っていうのがゼロなんですよ、
うん、
だから遺言で他の方に渡すって書かれたら全く兄弟にはゼロのままでいくと、まあ、そこまで分かってたんでしょうね多分、まるで映画の世界ですねこれは。
そんなお話があったんですね。
でこれがまたその家族ですね、疑似的な家族を、
はい、
演じてしまった方によってですね、演出されたということなんですね。
本当の愛情というものをいろいろ考えさせられるお話です ね。やはりいつもそばにいてね、やっぱりお世話してくださる人に愛情を持つのは
人間誰でしょう。そうですよね、ましてやまだ自分が持ったことない孫のようなちっちゃな子がですね、お見舞いに来てくれて、お土産といっておもちゃをくれればですね、おばあの心は当然、 家族になってしまったんだろうと思います。これが最初のまず自分の中のエピソードなんですね。
はい、はいはい、それではちょっとここで命の冬不思議という歌を少しお話の中に入れさせていただきます。どうして私っていう人間がこの世に存在するのでしょうって不思議に思ったことはありませんか？どうして私ここにいるの？とても不思議なことね。それはね、パパとママが私を産んでくれたから。どうしてパパとママがいるの？とても不思議なことね。パパにもママにもパパとママがいるから。どうしておじいちゃんおばあちゃんここにいるの？おじいちゃんにもおばあちゃんにもパパとママがいるから。いっぱいのいっぱいの命がつながって、今の私がここにいる。いっぱいのいっぱいの命をもらって、今の私が生きて。 本日は小塚辰巳様のお話をお伺いしております。続きまして、ご先祖様からの家系図の流れというお話をちょっとお伺いしたいと思います。
はい、私の家系は父方はですね、京都から出てまして、享保の6年およそ360年ほど続いてまして、家系図が仏壇の横にずっとかけてあるんですね。
しっかりされてますね。はい、
でその家系図をですね、見ながら父母またおじいちゃんおばあちゃんのことを思って、まあ、仏壇に手を合わせる、お墓に手を合わせるってことを私の中での大切な、まあ、実践としてるんですけれども、はい、今はね、チコさんと一緒にやってる100日実践の中で、
はい
はい、我々日本人は100日という言葉にすごく大切な区切りと、お百度参りとか言いますよね。
はいはい、
100日連続で氏神様に参るお百度参りもそうだと思います。はい、何かを祈願するときに100日続ける、それをこの宇宙のリズムで1日1回それを100日連続することっていうのは、とてもとてもエネルギーや力をいただけるわけですが、
はい、
私はこちらの家系図のお話の中で、自分の父や母には必ず先祖がいて、それをずっとずっと遡っていくと100万人も超えてしまう人々の命のおかげで今つながってるっていうことをとてもとても意識しながら自分の子供にも伝えています。
はい、
今歌が流れてますよね。
はい、
まさにそこですよね。
はい、はい、ありがとうございます。
その不思議なですね、父と母の間に生まれるこの命っていうのは奇跡の世界だと思うんですね。お釈迦様がおっしゃってた毛期100年、目の見えない神さんが海の中に潜ってて100年に1回浮かんでくる、その時に自分の頭の大きさの板の小切れが流れてきて、ちょうど板の小切れに目に見えない神さんの頭がすっぽりはまってしまった、それぐらいの確率で我々はこの地球上に命というのをいただいていると、うん、お釈迦様がおっしゃってたそうです。それぐらいの確率で命を授かった父と母であり、それがずっと、まあ、先祖からつながって今生かされているのは、今生かされている自分の頑張った姿とかそういったものよりも、実は親祖先がですね、やってくれた徳の積み上げてきたこと、貯徳って僕はよく言うんですけど、この徳を積み上げてきてくれたことが根性の自分に、まあ、戻ってきて、その徳を生かされて自分が今生きてるんじゃないのかなってことを 毎日思うんですね。なので、はい、先祖に感謝するっていうのはやはり自分自身が生かされていることに対する感謝であり、それは先祖がしてくれた徳の積み上げが今自分でそれが少しずつ戻っているんじゃないかであるならば、自分が今生生きる間に次の世代に徳をつないでいくことが自分の中では大事じゃないかなと思って、チコさんと一緒に倫理法人会で百日実践を頑張らさせていただいているということですね。
はいはい、あ、もう涙が出ますね。もう私本当このような素敵な小塚さんと学ばせていただいているというのがやはりご先祖様のおかげだなってお聞きしながら思いました。はい、
ありがとうございます。
はい、
で、はい、それがまあ与えられた使命感ということにつながってくるんですけれど、なぜ自分が根性で生かされてるんだろうかって考えたときに、まあ、夢の種で言うんで言わなば、みんなの笑顔を、周りが幸せな気持ちになってハッピーになってみんなが笑顔になってほしい、うん、と実は思いながらずっと仕事してきました30年。
はい、
自分が笑顔をすることは誰のためって言ったら自分のためでもなくて、目の周りにいるみんなのための笑顔だなっていうふうに思いますので、愛のある言葉や愛のある笑顔は全てやっぱり周りの人のためなんじゃないかなと思っています。う
そうですね、もう本当に小塚委員長っていつも言わせていただいてるんですが、素敵な笑顔でもう何もかも包んでくださるという、そういうもう姿勢に現れていらっしゃって、もうなんか皆さん尊敬してますよね、小塚委員長のこと
で。地元では歩く七福神と言われますが、もともと七福神歩いてますよってよく言われますけどね。
はい、それではこれからの夢の種について。
はい、
はい
はい、夢の種ですね。
はい、
その一粒の麦っていう詩がありますよね。
はい、
私たちの倫理法人会には、はい、まあ、それと同じように種もですね、
はい、
一粒の種は花を咲かしてまた実をつけて、そこに種がついて広がることによって、
はい、
たくさんのたくさんの場所に広がっていくと思うんですね。
はい、
ペイフォワードっていうある映画がありました。
はい、
自分が受けたことで嬉しかったり感謝したり喜んだことがあったら、またあなたが人に3つ3人の人にして、でその3人の人がまた3人の人に広げていけば、幸せの種はどんどんどんどん広がっていくっていう素敵な映画があったんですが、私それがまさに夢の種じゃないかなと。自分が受けたことで嬉しかったことを人にする、それがまた自分に返ってこなくていいから、その人が他の人にしてくれれば無限のようにその種が広がるんじゃないかなと思ってます。
あ、本当恩返しだけじゃなくて恩送りっていう、はい、それですね。
そうですね、恩送りですね、まさに。
でその種が芽を出して花をつけて実がつくまでに、その根っこがまた大切なんですよ ね。
根っこが栄養、養分のところの根っこですね、大事ですね。
根っこがあるからまた広がっていくっていうのもありますよね。
多分心の中の栄養を得たことが根っこの中になって種になるんじゃないでしょうかね。
こうやって心を動かされるっていうことが心の栄養なのかもしれないですね。
まさに夢の種になりますね。
素敵な言葉をいただきました、ありがとうございます。そんな小塚さんとつながる方法を教えていただけますでしょうか。
はい、私はですね、一応つい最近フェイスブックというのを始めたので。
つい最近なんですか。
はい、今年なんですね。
あ、そうだ、はい、今年じゃないですね、去年ですね。
あ、そうですね、去年ですね。
はい、はい、
まだ本当最近なんです。ちょうど始めて1年ぐらいですね。
だから、そうなんですか。
はい、昨年から。
はい、
はい、まあ、小塚辰巳で探していただければ見つかると思いますので、
はい、漢字を教えていただけますでしょうか。
はい、小さいという字ですね。はい、小ですね。はい、それから、塚というのはですね、
はい、
薬品メーカーでいうと大塚製薬の塚ですね
土辺のですね
土辺の塚ですね、はいはい、それから、はい、達はですね、はい発達するとか達成するの達です、
はいはい、
で美はですね、はい美術館の美美しいですね
美しいですよね、
父がですね、はい、1人目の子供は絶対女の子だと決めてましたので
ははは
名前の候補に全部みがついてたそうです。だから男の子が出てきてもみをつけるって言ってつけた名前だそうです、それで辰巳となってしまいました。
あ、いやーそうなんですね、はい、いやでもお父様が言われた通りに心のとても美しいお坊ちゃまが生まれてよかったですね
ありがとうございます、はい、そのようになれたらいいですね
本当に今日はまた幸せな時間をいただきましてありがとうございました。
こちらこそありがとうございます、
はい、これからのまた小塚様のご活躍を私もおそばで応援しながら一緒に、はい、歩いていかせていただきたいと思います。
共に手をつないで頑張ってやっていきましょう、
はいはいはい、今日は本当にありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
在七個からの薬用食品コーナーはクズ、冬は患者の襲来を受けるので保温に努めることが大切です。風邪薬として名高いカッコン湯はクズの根カッコンを中心に処方した漢方薬です。風邪の引き始めの首や肩のこわばりを取ります。またクズ湯は病後の回復期、発熱に伴う頭痛、口の渇き、手足のだるさ、下痢などに効果がございます。薬食同源、もともと漢方は生活の一部です。食事に気をつけ、健康な毎日をお過ごしください。さて、私宇野千恵子、チコとつながる方法は宇宙の宇野原野の幼稚の地枝子と検索してくださいませ。音玉言霊でハートを癒したい元気をお届けする歌う薬剤師です。生きる喜び、命の大切さをテーマに幸せなひとときを体感していただけるライブやコンサートをしています。さて小塚辰巳様、本日番組ご出演されていかがでしたでしょうか。
素晴らしい素敵な新年のひとときをですね、はい、チコちゃんと一緒に過ごせて私はハッピー幸せです、はい、ありがとうございます、
はい、こちらこそ本当にありがとうございました。夢は何度も口に出すことにより叶います。そう、幸せの種をまけば幸せが花開くんです。あなたは今幸せですか？どんな夢がありますか？人が幸せになる夢ならきっと叶います。それでは小塚様、ご一緒にキラキラあなたの人生に
乾杯。
いいのだもの、お分かりしぼう。せしせしぼぼぼん、せしせしぼんぼんぼん、せしせしぼんぼんぼん、せしせしぼんぼんぼん、せしせしぼんぼんぼん、せしせしぼんぼんぼん、せしせしぼんぼんぼん、せしせしぼんぼんぼん。
道行けば人は見る、二人の恋の幸せよ。せしぼん、あなたをなぜ好きなのでしょうか。